会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日はローランド株式会社の秘密に迫っていきます。ローランドは1972年に大阪で創業した電子楽器の総合メーカーです。創業当時は電子楽器の黎明期で、世界初、日本初の楽器を数多く開発し、主にロックやポップスなどの先進的なプロミュージシャンに愛用され急成長しました。現在ではステージなどで演奏するシンセサイザーや電子ドラム、またボスブランドで有名なエフェクターやレコーダーなどのギター関連商品、家庭で演奏する電子ピアノや電子オルガン、音楽制作に用いる音楽用ソフトウェア、コンサートや撮影に使用する業務用の音響映像機器を開発製造しています。さあ今日はローランド株式会社国内営業部マーケティンググループの井山博之さんに電話がつながっています。井山さん、おはようございます。
おはようございます。ローランドの井山です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずはですね、はい、ローランドというこの社名の由来から教えていただきたいんですが。
はい、ローランドという社名はですね、創業者の架橋育太郎が命名しました、
はい。
当時楽器業界ではですね、自分の会社に創業者の名前を付ける例が結構多かったんですけれども、まあ、世界中の人にですね、音楽を楽しんでもらいたいという思いから、まあ、海外の人にも発音しやすい名前ということで試案いたしまして、まずですね、日本名ではないというところと、うん、はい、あと二音節でこう濁音を含んでいる名前の方が響きがよく覚えやすいと。それからですね、アルファベットの R から始まる名前というのが、まあ、当時の同業者と競合しないというところから、まあ、ローランドにしたということなんですね。で、まあ、後で調べてみると、たまたまフランスの騎士道物語にですね、伝えられる勇敢な騎士の名前でもあったというのはちょっとおまけでついてるんですけども、はい。
さすが音響機器メーカーといいますか、音の響きからね、なんか来てるような感じがしますけれども、ね、はい、昔は私も国外のメーカーなんだと、は
い、そうなんですよね。
なんか思ってました。
そういうイメージを、ね、持たれてる方、今でも結構いらっしゃるんですけども、実は大阪が創業のですね、実はコテコテの関西系のメーカーですよ。
いやー、はい、ね、最近ね、私も知りまして、あ、そうなんだとびっくりしたところだったんですけれども。
ありがとうございます。
さて、そのローランドのある方がですね、グラミー賞を受賞したというニュースが先日発表されたんですが、このことちょっと教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。実はその弊社の創業者の架橋育太郎が、はい、本年度のですね、グラミー賞のテクニカルグラミーアワードっていうのを、受けたんですね。もっとシーケンシャルサーキットというですね、こちらもプロフェットという、シンセサイザーで有名な、会社があるんですけども、そちらの社長のデイブ・スミスさんと、それから、弊社の架橋育太郎が連名で受賞という形になりました。
これどういったところがその認められたんですか。
はい、ですね、そのお二人で作り出してですね、まあ、MIDI というですね、
はい、
電子楽器共通のですね、企画、こちらの普及に貢献したことに対する受賞となってます。
はい、これも今はもうなくてはならない ね、
そうですね、
企画ですよね。
まあ、MIDI という電子楽器同士でこう、うん、情報通信するという企画が、まあ、今あるの、それができたおかげで、まあ、今の電子楽器のこう音楽というのはね、パソコンを使って音楽作ったりとか、まあ、今で言えば通信カラオケとか、まあ、こういったものももう全て MIDI のデータでやってたりしますので、まあ、これがなかったら今のこの音楽環境は実はなかったのかもしれないというぐらいの、まあ、影の縁の下の力持ち的な企画なんですけれども、でこれ個人としてのこの賞の受賞は日本人としては初めてとなるんですね。はい、
なんかこういったもうこれ世界中でこの企画ですよね、もちろんね。
そうですね、今電子楽器で通信するというのはもうこのMIDIという企画が全てですね。
なんかすごい日本人がこうね、開発発明に携わってるっていうのをね、なんか嬉しいですね。
そうですね、我々も社員として誇らしいですね。はい、
これちなみに受賞式は2月9日、はい、ということですから、もう明日、明後日ですか。
そうですね、もうすぐです ね、 ね、はい、
ロサンゼルスで行われますね、また報道されると思いますので、ぜひご覧ください、はい。さあそれから、ローランドの、まあ、歴史の中でですね、もうたくさんのヒット商品、はい、ベストセラーもいろいろあると思うんですけれども、
はい、
こう有名なヒット商品というのをちょっと紹介していただきたいんですけれども、
はい、そうですね、いろいろあるんですけれども、まあ 電子ドラムっていうのも実はヒット商品の一つなんですね。
はいはい。
この電子ドラムというのは弊社では1997年から15年以上にわたって販売している V ドラムという、うん、電子ドラムがあるんですけれども、これが常にこう革新的な技術で市場をリードし続けている商品なんですね。この V ドラムの特徴というのはですね、まあ、それまでのこう電子ドラム、というのは一般的にはですね、こうスティックで叩く部分ですね、
はい、
これがほとんどこのゴムでできていましてですね、
そうでしたね、
まあ、叩くとですねボコボコと結構大きな音がしたりですね、逆にこう叩き心地が硬くてですね手首を痛めたりと、いうことがあったんですね、そんな中ですね、まあ、あの弊社のドラムの方の開発者がですね、子供用のトランポリン、これをヒントに作って、ヒントを得て作ったですねメッシュヘッドというのができましてですね、
はい、
これが、まあ、実は大きく、進化するきっかけとなって大ヒットしたんですね。
お
メッシュヘッドというのは、まあ、その名の通りですね、網戸のようなこう網状の素材ですね、これを、まあ、その今までゴム製のパッドだった部分に貼ることによってですね、まあ、音がまずすごく静かになる。こう網戸を叩いても音しないですよね。
しないですね。
それと同じ感覚で板を叩くと音をするんですけど、網を叩くと音がしないというところで、音がすごく静かになったのと、あとその跳ね返り感ですね、
はい、
これが非常にこう自然な跳ね返り感で、手首などへの負担も大幅に軽減できて、逆に本当にあの生のドラムを叩いているような打撃感が得られるようになった。このメッシュヘッドの登場で、まあ、電子ドラムはこう電子ピアノのように一般の家庭でもですね、
うん、
演奏できる楽器になっていったわけなんですね。
なるほどですね。
はい。で最近ではその楽器の本質である音そのものも非常に良くなってまして、うん、多くのプロミュージシャンのライブですとかレコーディングでも活躍しています、
ね、
実はこう CD で聴いてるドラムの音が実は電子ドラムっていうことももう今やあることなんですね。
あるでしょうね。
はい。そしてまあ最近ではそのもっとですねやっぱり気軽にドラムを楽しんでほしいという思いを込めて、うん、開発した新コンセプトの V ドラム、こちらも発売しまして大ヒットしてるんですね、
はい。
まあ、低振動とか低騒音にこだわった V ドラムライトというモデルだったり、うん、ちょうど昨年末に発売したんですけれども、こう折りたたんで小さく、収納できるというですね、
はい、
V ドラムポータブル、まあ、こういった2つのモデルも非常に最近ヒットしてますね。
はあ、もう随分革新的な機能を持ったその V ドラムのシリーズなんですけれども、
はい、
やっぱりそのヒットのポイント、ね、これだけ売れているポイントっていうのはどんなところにありますかね。
はい、それはやっぱり先ほども申し上げましたけど、メッシュヘッドってこれがやっぱ大きいですね、
うん、
まず叩いても大きい音がしないというところが、うんうん、やっぱり家庭にも普及したというところの大きなポイントですね。日本の場合やっぱりマンションとかに住んでる方がいらっしゃる方がいらっしゃって、まあ、普通マンションでね住んでると、ね、こうドラムを部屋で叩くっていうのはもう想像 もう絶対できないものっていう
厳しいですね、
思われると思うんですけれども、まあそういった方でもこう自宅にね置いていただけると、でより多くの方にドラムを楽しんでいただけるように、まあとにかく低振動とか低騒音にこだわって開発しました。それがその V ドラムライトというモデルなんですね。
はい。
でこの V ドラムライトの最大の特徴はこう足で演奏をする部分にありまして、
はい、
ドラムっていうのはバスドラムっていって大きな太鼓が一番真ん中の足元にあってですね、
はい、
それはキックペダルというのを踏んでですねこうドンドンと音を鳴らすんですけれども、うん、
はい、
それがやっぱり割とこう階下のマンションだと下の階とかですね、うん、振動としてやっぱ大きな音って伝わるんですね。
はい。
で、V ドラムライトではその部分をなくして、つまりそういうドンドンって音を出す部分をなくしてですね、
はい、
スイッチのような構造にしたわけなんですよ。でそれによってこの、階下に伝わるようなこう振動をなくしまして、それがやっぱり大きなこう低騒音の部分になりましたね。でそれでデザインの方もですね、まあ、こうリビングに置いていただいても違和感のないようなスタイリッシュなデザインしたりですね、で大人の方も子どもの方もこう楽しめるように、こうやっぱりドラムっていうのは小さい子どもさんと大人だとやっぱりこうパッドの位置とかを変えないといけないんで、
そうですね、
やっぱり自分のサイズに合った形にしないと叩きにくいので、まあ、そういったものも簡単にこう高さ調節ができるようにしたりですね、でそういうちょっと工夫をしまして、まあ、こう家族の中心にこうドラムを置いてほしいなみたいな、そういうコンセプトで、 作った商品ですね。
へ
え。はい。あとは昨年末にはこう折りたためるという一つ新しいコンセプトの V ドラムポータブルというのを発売しました。
はい、折りたためちゃう、
折りたためるんですよ、はい、そうなんですよ。まあ、ドラムというのはあのアコースティックの普通の、ね、ドラムのイメージしていただいたら分かると思うんですけども、まあ、非常に大掛かりでですね、まあ、ギターや、ね、キーボードみたいに簡単に持ち運んだり、ちょっといらないときはしまっておくというのがなかなかやりにくい
ですね。
そうなんですけれども、もうこの製品はその名前の通りですね、こう簡単にこう折りたたんでですね、持ち運ぶこともできると。
へー。
で、慣れてしまえば 2,3 分で組み立てとか片付けができちゃうんです。なので、例えば自分の部屋に置いといてもいらないときは、畳んで小スペースで、そして開けてもだいたい畳み半畳ぐらいのスペースで設置可能なので、週末にしか演奏しない方、ね、お父さんとかは平日は折りたたんで部屋の隅に置いといて、で土日だけ、出してセッティングしてドラム楽しむとか、
ね、
これで家族の方からもですね、お父さんこんなところにドラム置いてとか言ってこう文句を言われる心配もなくてですね安心してこうお家でドラムを叩いていただくことができると。
なるほどね、
はい、そういう商品ですね。
うん、奥さんにドラム買いたいんだけどと簡単に言えませんもんね、はい、普通のドラムだとね、
ちょっとこれこんな大きなリビングに置いとかれたらっていうのが家族のこうプレゼンテーションのネタにもうまく使っていただけるんじゃないかなと考えてます、
はい、結構ドラム叩くのっていい運動になりますよね。
そうですね、まあ、ドラム自体はこう全身運動ですからね、こう継続することによってこうダイエットにもある程度の効果があるという話がありますね。
はい、
はい、
いやー、まあ、ぜひね、そういった方面からもね、
はい、
ぜひ奥様を口説いていただきたいと思いますが、
そうですね、もう今やもう家でドラムが叩ける時代となってますので、ぜひこうご家庭でドラム楽しんでいただきたいですね。
うん、はい、その V ドラムを楽しむためのこういろんなツールなんかもあるんだそうですね。
はい、そうですね、V ドラムをもっとこう楽しんでいただくためにですね、ドラマーのためのソーシャルツールという形でですね、
はい、
V ドラムフレンドジャムというものを提供してるんですね。
はいはい、
V ドラムフレンドジャムというのはですね、ローランドのホームページで無償でダウンロードできまして、こうパソコンにインストールしていただきますと、インターネットからですね、自動的にこう練習曲がダウンロードされるんですね。
へ、
で練習曲はロックとかジャズとかファンクとかいろいろいろんなジャンルに分かれてまして、でその曲をバックにしながら V ドラムの演奏を楽しんでいただく。
ほ、
そしてしかもその面白いところはですね、その練習曲に合わせて叩いた結果がその場で採点されるんですね。
へ
え。で、どう、まあ、テクニックだったりとかこうリズム感だったり、
はい、
そういうのが採点されて、それで点数が出てですね、でそれを、まあ、そのパソコンがインターネットにつながっていれば、それを世界ランキングで表示してくれるんですよ。なので今日叩いたのが何点で今世界ランキング何位だっていうのがこれ実際ポッと出てくるんですね。そしてさらにこうツイッターとも連動してますので、その練習の成果をツイッターでつぶやいてですね、そうすると世界中のこの V ドラムフレンドジャムをやっているユーザーと、まあ、コミュニケーションすることも可能なんですね。
はあ、もうなんか音楽だけじゃなくってその、まあ、ゲーム的な要素といいますかね、楽しみ方も本当今多様化してるんですね。
そうですね、やっぱりこういうソーシャルツールとかインターネットの普及によってですね、本当にこう、まあ、一人で楽しむからバンドで楽しむから、もうそれを飛び越えて世界中の人たちと一緒に楽しむみたいなことができるようになってますね、今は。
子供たちなんかにもすごくいいんでしょう、最初にね、やっぱ打楽器といいますかリズム感を養うのにはですね。
そうですね、まあ、お子さんにとってもやっぱり打楽器というのは一番実はこう、親しみやすい楽器でね、チーク玩具とかでもやっぱり一番最初ね、小さいお子さんは物を叩いて音を出すとこから始まりますので、まあ、非常にやりやすい、とっつきやすい楽器ですし、まあ、最近ですね、授業でダンスとかそういったところも取り入れられて、やっぱりリズム感みたいなっていうところを鍛えるという意味でも、こういうドラムっていうのはすごくいいんじゃないかなって思いますね。
ちょっとおすすめなんですけれども、
はい、
ちょっと私ホームページ見てびっくりしたんですけども、V ドラム 3D シミュレーターですか？
あ、はい、
これちょっとすごいですね。
あ、そうですね、やっぱりこう楽器屋さんとかで見ててもですね、じゃあ実際自分の部屋に置いたらどれぐらいの大きさになるのかとか、どれぐらいの場所を取るのかってなかなか イメージできないわけですね、うんうん、そしてやっぱりどうしても、はい、まあ、先ほども畳めるとかいうキーワードありますけど、まあ、広げるとそれなりに場所を取りますので、まあ、そういったところでですね、やっぱりどれぐらいの場所を取るのか、まあ、分かりづらいというのが結構要望としてあったんですね、
はい、
でそれをこう解決するというところで、まあ、最近 のスマートフォンとかタブレットの普及を、あ、これは使えるなということになりまして、はいはい、そこにこうアプリを入れていただいて、そして、まあ、専用のマーカーがあるんですけども、はい、それを、部屋に置いていただいてですね、例えばそこに、端末をカメラモードにしてかざすとですね、うん、なんとこう V ドラムの原水台の立体の CG が画面上にボーンと出てきまして、で自分の部屋に置いたイメージがもうそのタブレットを通して確認していただけるというものなんですね。
これね、実際皆さんね、アプリを落としてやってみてください。
はい、
もう非常に楽しくなりますよ。
そうですね、ぜひ試していただきたいですね。
自分の部屋にね、はい、ドラムがある姿、光景をね、簡単に見ることができます
ね。ここ見るとまた欲しくなるという
気持
ちも湧いてきますから。
なんかちょっとワクワクしてきますよね。
ありがとうございます。
はい、ぜひお試しいただきたいと思います。はい、はい、今日はですね、まあ、V ドラムなどをね、中心にちょっと紹介しましたけども、まあそれ以外にもうたくさん音響機器、まあ我々の仕事には本当欠かせないところなんですけれども、
はい、
たくさんね、機材、はい、商品ありますんで、ローランドさんのホームページ詳しくご覧いただきたいと思います。
ぜひご覧いただきたいです。
はい、はい、ということで今日は、ローランド株式会社の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのはローランド株式会社国内営業部マーケティンググループの、井山博之さんでした。井山さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。